キリスト教の歴史は伝道の歴史であると同時に分裂の歴史であるとも言えます。11世紀に決定的となったローマカトリック教会とギリシア正教会の分裂や16世紀の宗教改革によってカトリック教会からプロテスタント教会が分かれたことは世界の歴史の中でも大きな出来事でありました。プロテスタント教会は聖書の権威のみを重んじるために組織を維持することよりも真理を明らかにすることが大切にされる傾向があります。その結果プロテスタントの教会はその内部において複雑に分裂をすることとなりました。プロテスタントの教会を大きく分けますとルター派、改革派、長老派、改宗派、聖公会、メソディスト、バプテスト、福音派、聖霊派などに分かれます。そしてそれぞれの派がさまざまな事情によってさらに分裂したりあるいはお互いに結合したりしています。私たちの教会は日本キリスト教会という改革派および長老派の伝統に立つ教会であります。そして同じ伝統に属する国内や国外の他の教派と交流を持ちながら伝道と教会の形成に励んでいます。ところで日本キリスト教会の集会や大会といった教会の会議に初めて出席なさった方は会議に出席している議員たちが同じ教派に属しているにもかかわらずしばしばお互いの主張が激しく対立するということに驚かれるかもしれません。これは議論を重んじるという良い伝統でもあるんですが反面対立する主張を持った人同士が互いに譲らず最悪の場合は分裂に至る恐れをも含んでいます。イギリスの北部はスコットランドといってもともと南部のイングランドとは別の国でした。スコットランドの教会は16世紀にいち早く宗教改革を受け入れました。そしてスコットランド教会は長老派の教会として世界の教会に大きな影響力を持っていました。ところが今から180年前の1843年にスコットランド教会は大きく2つに分裂をしました。そして分かれて別の教派を形成した教会のうち多数派は1929年に再びスコットランド教会に復帰をしたのですが主として高原や島の地方にある教会は少数派として現在でも分離したままでおります。この少数派はスコットランド自由教会と称しまして伴奏なしで旧約聖書に基づく古い詩編歌という歌だけを歌い宗教改革の精神に基づく厳格な説教をすることが特徴でした。ところが今から20年くらい前にこの少数派の方が再び分裂をしてしまいました。この分裂の様子について当時スコットランドに留学中であったある牧師が 次のように書いておられました。確かに教会の霊的な自由や独立を確保するためには分裂も辞さない厳しい選択が求められることを私どもはよく承知しています。それでもその分裂のニュースを聞くたびにスコットランド社会全体の教会に対する大変な失望と冷ややかな様子が手に取るように伝わってきたことも事実です。つまりスコットランドのようなもともとキリスト教に熱心な土地でも今日では人々の教会離れが進んでおり、そのような時代の中での教会の分裂は人々のキリスト教に対する不信を加速させるだけだということでありましょう。今申し上げたことは遠い外国の話ばかりではありません。日本のキリスト教会は規模から申しますと外国の教会に比べて非常に小さいのですが、それにもかかわらず内部においては意見の対立や主導権争いのようなものが少なくないという現実があります。ですから日本の社会全体から見れば 1% に満たない少数派でありながら、その少数派が内部で誰が一番偉いかと言い争っているような状態でもあるのです。そのことは決して他人事ではありません。私たちの指揮来た伝道所という教会は現住売産会員が20人くらいの誠に小さな教会です。しかしそのように誠に小さな教会の中ですら誰が一番偉いかというような言い争いが起こる危険は十分にあります。なぜならキリストの十二人の弟子たちの間ですらそのような争いがあったからです。本日の聖書の箇所は46節にありますように、イエス・キリストの弟子たちの間で誰が一番偉いかというような論争があったことを明らかにしています。おそらくこの弟子たちはキリストの弟子たちの中核であった十二弟子を指していると思われます。すると十二弟子はキリストが十字架の苦難を受けるために一歩一歩前進しておられる中で、その深い御心も知らずに誰が一番偉いかというようなどうでもよい論争に力を費やしていたことになります。そしてキリストはこのような状態をそのままにはしておかれませんでした。弟子たちの心の中を見抜いて一人の子供の手を取りご自身のそばに立たせて次のように教えられました。48節にそのキリストの御言葉が記されています。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものであるとおっしゃいました。福音書を書いたルカがこの箇所を記すにあたって参考にしたと考えられるマルコによる福音書の9章35節によりますと、キリストはまず一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいとおっしゃっています。このマルコによる福音書9章35節の御言葉は、 低い心で奉仕する者こそ偉いのだというように解釈することもできます。しかしむしろルカはこの御言葉を誰が偉いだろうかと考えることをやめなさいという意味で受け止めたと思われます。そしてあなた方身の中で最も小さいものこそ最も偉いものであるとキリストがおっしゃったように書き直したのではないかとも思われます。つまりルカによるならばキリストの弟子たちの間においては誰が偉いとか偉くないとかそういうことは問題ではなくて、むしろ偉くないように見える小さいものを受けることこそが重要なのだということこそキリストの教えであったということです。自分が偉いと思っている人は往々にして偉くないように見える人を排除しようとしがちです。しかしキリストの弟子たちの集まりはそのようなことをする集まりになってはなりません。むしろ子供のような偉くないように見える人を受け入れる集まりでなければならないということです。そして子供のように偉くないように見える人を受け入れなければならない理由はその偉くないように見える人の背後にはキリストがおられるからです。さらにキリストの背後には父なる神様がおられるからであります。48節でキリストは私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのであるとおっしゃっています。そこでこのことをキリスト教会に与えますと教会の内部における人間関係の原則は受容、つまり受け入れることであると言えます。教会の中には有能な人もいればそうでない人もいます。熱心な人もいればそうでない人もいます。しかしキリストを信じる人はすべて神様がキリストにおいて受け入れようとしておられる人なのであります。教会の中では誰一人として有能で熱心だからという理由で神様に受け入れられている人はおりません。キリストを信じる信仰のゆえに神様に受け入れられているんです。ですから神様によって受け入れられている者同士としてお互いに受け入れ合わねばならないのであります。ただし例外として排除されるべき人もあります。それは第一に他の人を裁いたり攻撃したりする人であります。キリストは仲間を許さない家来が王から裁かれるという例え話を語った後マタイによる福音書の18章の35節であなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと警告をしておられます。マタイの18章35節の教えです。つまり人を許さない人は自分も許されないということであります。また第二に明らかに罪を犯しているのに悔い改めない人も排除されなければなりません。使徒パウロはコリントの教会の中に 父親の妻とみだらな関係を持ちながら悔い改めようとしない信徒がいることを指摘しました。そしてあなた方の中から悪いものを除き去りなさいとはっきりと命じています。第一コリントの5章13節です。でこのように特別な場合には排除ということもあり得るのですが、教会の人間関係の原則は受容ということであります。お互いを受容することによって誰が一番偉いかというような議論が起こらないようにしていかなければなりません。教会で偉いのはイエス・キリストであって人間ではないからであります。さてこれまでお話ししてきましたことは教会の内部における人間関係のあり方でした。しかし教会の内部だけでなく外部の人々に対してもキリストの弟子は受容という原則で接さなければならないということをキリストは教えておられます。49節はイエス・キリストの名において奇跡を行いながら実際には弟子たちのようにキリストに従って来ようとはしなかった人がいたということを報告しています。すなわち十二弟子の一人であるヨハネが先生お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしましたと記しています。この問題の人にはキリストを信じる信仰があったのでしょうか。で、聖書には信仰があったともなかったとも記されていません。別の箇所ですが使徒言行録の19章の11節以下には信仰がないにもかかわらずイエス・キリストの名を用いて奇跡を行おうとした祈祷師が失敗をするという出来事が記されています。本日の聖書の箇所ではそれと違ってキリストの名を用いた人が失敗をしたとは書かれておりませんので、この人にはキリストを信じる信仰があったのだろうと推測をされます。ところがこの人は弟子たちと一緒にキリストに従っていくことをしませんでした。つまりキリストの名前を使って奇跡を行っていたのですが、自分をキリストのために犠牲にすることはしなかったのです。これは誠に中途半端な生き方であったと言わなければなりません。ですから弟子たちはこの人がキリストの名前を用いることをやめさせようとしたのでした。弟子たちはキリストも同じお考えであると思っていたことでしょう。ところが50節にありますように意外にもイエス・キリストはやめさせてはならない、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのであるとおっしゃったのでした。キリストのこのような寛大な態度は一見するとルカによる福音書の9章23節に記されている私について来たい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいというキリストの厳しい教えと矛盾するようにも思われます。確かにキリストは弟子たちに対しては自分を捨てて十字架を背負うという厳しい生き方を求めておられます。しかし同時に自分たちが厳しい道を歩んでいることにより自分たちしかキリストの名前を用いる資格がないかのように思い上がることがないようにあなた方に逆らわないものは あなた方の味方なのであると戒めておられるのであります。これは一種のキリスト教的なエリート主義に対する警告であるということができるでしょう。現在の社会の中でクリスチャンとして正しく生きようとしますと、実に多くの戦いをしなければなりません。貪欲や偶像礼拝と戦わなければなりませんし、機会を捉えて自分がクリスチャンであることを告白していかなければなりません。隣人との関係で重荷を背負い、犠牲を払うことも求められます。こういうことを全部できる人でなければクリスチャンにはなれないということであれば、一体誰が救われるでしょうか。また一体誰が教会に来ることができるでしょうか。キリストが弟子たちに、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのであるとおっしゃったのは、イエス・キリストのお名前に親しみを覚えて、イエス・キリストのお名前によって何事かを成し遂げようとする人は味方として受け入れなさいということであります。例えばキリスト教主義で運営されている学校や団体などは、実際にはその中のごく一部の人だけがクリスチャンで、全体として見るとクリスチャンでない人の意見が強く反映されている場合もあるでしょう。そして中身は一般の学校や団体とあまり違わないように思われる場合もあるかもしれません。しかしそのような学校や団体をむやみに批判することはやめた方が良いだろうと思います。キリスト教主義の学校や団体は教会が浸透することのできないところに入っていく力を持っているからです。また自分がクリスチャンではないけれども、キリストに対して一定の敬意を払っているような人たちがいます。クリスチャンはそのような人たちにも感謝を持って接するべきでありましょう。マルコによる福音書の9章の41節には、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受けるというキリストの教えがあります。マルコの9章41節の教えです。確かに自分がキリストの弟子ではないけれども、キリストの弟子に対して好意を示してくれるという人がいるのは事実です。例えばご夫婦のうちのどちらか一方がクリスチャンで他方がクリスチャンでない場合に、しばしばお連れ合いが教会に行くことを喜ばない場合があります。ところがその反対に、お連れ合いが教会に行くことを認めるばかりか、教会の活動に理解を示してお金や労力の面で助けてくださるような場合もあります。また真剣に道を求めておられるということでなくても、聖書に関心を持っておられてキリスト教に関係のような話をしたり聞いたりするのが好きだという方もおられます。また普段の日曜日の礼拝には出席しなくても、クリスマスとか伝道礼拝など特別な集まりの時にはいらっしゃる方もあります。もちろんさらに積極的に道を求めてくださることが望ましいのですが、まずはその方を愛して受け入れることがクリスチャンには求められます。 そのように常に外部の人々を受容していくことが教会にとってふさわしい姿勢なのであります。このようにキリストの弟子、すなわちクリスチャンは教会の内部の人々に対しても外部の人々に対しても常に相手を受容していく姿勢が求められます。しかし私人間の心の内側には他の人を受容することを妨げる性質が根深く宿っています。宗教改革者のカルヴァンはそれを競争心と自己愛であると言いました。他の人々を受容していくためには私たちはこの競争心と自己愛を絶えず捨て続けていかなければなりません。もちろん完全に捨て切れるものではありませんが、それだからこそ日々悔い改めて祈り、私たちの心の中に絶えず湧き上がり積み重なっていく競争心と自己愛を捨て続けていかなければならないのであります。そういう余分なものを捨てることによって私たちはキリストの恵みを持ち運ぶ器としてよく用いられるようになっていきます。幕末にアメリカから日本に来た宣教師たちは未だキリスト教が公に禁止されている中で献身的な働きをしました。 J.C. ヘボン夫妻と S.R. ブラウン夫妻と J.H. バラ夫妻という3組の宣教師の夫妻は現在の横浜の神奈川本町にある成仏寺というお寺に住んで、そこで忍耐をしながら伝道の機会を待ちました。この3組の宣教師の夫婦は皆異なった賜物を持っていました。そして互いに受け入れ合い、また日本の人々を受け入れつつ、それぞれ異なった素晴らしい働きをしました。日本人で最初にプロテスタントの宣教師から洗礼を受けたのがこの人たちに日本語を教えていた矢野元隆というお医者さんであったのも興味深いことであります。私たちもまた互いに受け入れ合い、外部の人々を受け入れていくことによって神様の器として用いられ、キリストの恵みを持ち運んで参りたいと願います。それではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエスキリストは弟子たちの間で誰が一番偉いかというような不毛な争いが起こらないように、小さく見える人を受け入れるようにということを教えられました。そしてまた、たとえ外部の人が中途半端であるように見えても、その人を受け入れていくようにということを教えてくださいました。これらのことは簡単なようで、実行するのはとても難しいことだと思います。しかし私たちは日々自分の中にある競争心や自己愛を捨て、神様の前にへり下ってキリストの教えのように歩んでまいりたいと思います。神様、どうか私たちをキリストの恵みを持ち運ぶ器として用いてくださるようにとお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。